佐藤静雄君もよろしくお願いします。
はい、佐藤です、お願いします。
さて、ミスティック車旅の前回の放送は2月の22日でしたが、3月1日の放送で川崎プラザ山梨での佐藤社長 KDX230 シェルパ納車式を放送しました。その後シェルパでどちらかに行かれたりとか、どんな感じになってるとか、なんかあるんでしょうか。
はい、もう字が出るぐらい磨いておりますひたすら磨くのみみたいな。
そんなに磨くんですか。でもここから暖かくなるとちょっと楽しみですよね。どこのあたりを攻めてみようか、やっぱりちょっと林道とか行こうかなんですよね。
ちょっとね、敷島の上のあたりちょっと行きたいですよね、はい、
さてさて、ジャパンキャンピングカーショー以降、名古屋キャンピングカーフェア、大阪キャンピングカーショーと続いておりましたが、こちらの方はいかがだったでしょうか。
はい、ですね、大阪はだいぶ人が入りまして、
はい、
まあ、うちとしては、好調でした。まあ、なんかお客さんが結構今年は買いたいなっていうような感じでお越しになった方が多かったかなってのは思いましたけどね。
ということはもう本当に他社さんも含めていろんなキャンピングカーをまあ厳選されて、お客様の方が見ていて、やっぱりミスティック行くでしょうっていうような、もうある程度決めてこられてる方って多いんですかね。
そうですね、ただ日頃ね、向こうにその直営店舗があるわけじゃないので、うん、いつも見れてないので、あ、はい、見れてよかったなっていう方はだいぶお声が聞きましたですけどね、はい、
今回どんな車両を持って行ったんでしたっけ。
今回は、ミニポップフライヤー、はい、あとはレジストロトガンですね、
はい、
あとはトラキャン のデシエルト2ですね、
はい、
はい、この3台を。
プライベートでは何か乗っていったんですか。
プライベート
プライベート
は
黒い、
あ、そうですね、
黒いやつ乗っていったんですか。
ちょっとね、なかなか座ると腰が痛いみたいな、ちょっと高さがあんまりないんですけど、カローラフィールダーファーに乗ってきましたですね
ということはもしかすると向こう側の人でなんか普通にね、一般の多分駐車場とかに止めてる、これはどこのメーカーのやつみたいな、
ね、ルーフになんだこの変な突起物はみたいなね、
あれなんか屋根ついて、これなんだ、その前のところにもなんかキャリアつけて、山梨ナンバーっていう感じかもしれない
ね、 ね、もしちょっと時間があるだったら車中泊でもして帰ってこようかなみたいな、その、
はい、
そのまま帰りましたけどね、結局ね
さあ、個人的にはどこかに出かけたとかそういうのはなかったんですか。
RV パークへちょっと、まあ、月1でね、最近行ってますけど、はい、今回は、Nベースさんですね、はい、山梨の笛吹きのですね、
笛吹きの川沿いのところですね、
はいはい、そこへ行ってまいりました。
はい、
アンティークショップの方がね、なんかすごいものがいっぱいあって、はい、なんか不思議な感じでしたけどね。
あそこは焚き火確か良かったんですよね。
焚き火しました。ただちょっと時間制限があるので、はい、でその翌日ね、本当に雪が降って
その前日に行ったんですか。
そうなんですよ。で当日ももう夕方から雪が降るなんて言ったら、だんだんその雪が降るの、こう雨降る雪降るがこうの伸びて、はい、確かにだんだん冷えて、はい、絶好の焚き火日和だなみたいな感じではありましたですけどね。
なるほど、
はい、
さあ、そして、この春キャンピングカー購入を考えている方もたくさんいらっしゃると思うんですが、いろんなところを見てますと、オークションなどでキャンピングカーを購入する方っていうのも増えてたりとか、それから、まあ、なんかちょっと安いね、キャンピングカーを見つけて購入したりっていうで、なんかトラブルがあるっていうことも聞いたりもするんですが、やはりここは原点に戻って佐藤社長にですね、キャンピングカーを選ぶ時のポイントでアドバイスをお願いしたいんですが、
ね、もう例えばヤフーオークションに出てるのを買うとかですね、はい、まあ、価格も絶対安いですよね、
うん、
まあ、ご自身である程度その、まあ、メンテナンス、まあ、修理とかが、まあ、趣味的にやっていきたいよと、はい、いう方は楽しいですよね、うん、逆にね。でただそういうのはちょっと疎いなっていう方は、もしそういうのでちょっと難があるのを、まあ、たまたま難があるのをこう選んでしまうと、ちょっとだいぶね、まあ、精神的にもちょっと辛いものがあるの感じになっちゃうんだろうなっていうのは思いますので、はいはい、例えばそういうオークションサイトで出てるものを買うかっていうのは、それを買ってすぐに普通にまともに使えると思って買うとちょっと辛いので、うん、もうその辺は趣味的に直していくっていう前提で買う分にはとてもリーズナブルでよろしいかとは思いますね。
やはりそういうところってありますよね。まあ、ミスティックのような業者さんっていうところが、例えばオーナーさんから 引き取ってやるときっていうのは、まあ、ある意味ではいろんなところを手を直して、まあ、ある意味次のオーナーさんがすぐに乗れるような体制に乗ってっていうのの販売がやっぱり多いわけじゃないですか、
はい、
でそれがやはりこう個人間であるとどこか不具合あって言われていても実際に新しいオーナーさんが乗ってみないと分かんないってとこありますよね。
その例えばその不具合っていうのもその個人差がすごくあって、はい、そのじゃ前使ってた方が不具合と思ってない不具合ってのもあるじゃないですか、
はい、
ただあの新しく使う方が、はい、もうそれ絶対不具合で自分にとっては都合悪いよっていう不具合もあるじゃないですか、うん、だからそこが ちょっとねあのずれちゃうと、まあ、ちょっと厳しいものになるの で例えばうちなんかでもこう買い取ったりこう中古入ってくるっていう場合でも、まあ、あのそのまま売れるなんていうものはないです、
うん、
あのまあ、うちなんかの場合はそのだいたいクッションのカバーから交換したり、こうあとは電気系をちょっとチェックしてダメなところはあの、まあ、バッテリー変えたりあのいろいろこうやるんですけどね、うん、だそれがあの当然そこにこうコストとしてこう上乗せされてしまうし、はい、であのうちの方 その利益というあの、まあ、あの社員に給料払ったり、はい、あのうち その店舗の維持費をそこで賄ったりっていうのが入るので、当然その個人間でやる方が安いですよね、うん、ただあの先ほど言いましたけど、そこにその直すという楽しみを見つけられる方はとてもいいと思います。であの結局いろいろ直してると新しいのを見せてもらったらよかったじゃんっていう、うん、まあ、私なんかのオートバイよくあるんですけどあの、まあ、今はだいぶねあのショップにお願いはしてるんですけど、当然そのあのそのやってもらったその手間代は発生してますよね。でも結局これ自分があのこれ全部こう直してきて、その最後トータルその自分がこの動いて、まあ、それが楽しい時間だったらいいんですけど、それを例えばコストに変えた時にすんげえ高いとって思うことはありますよね、
はい、
やっぱりその使用目的、ただそれを使いたいからこそこれ買ったんだよって方は、まあ、あの最初にコスト払った方がいいと思います ね、
そうですね、はい、うん、あの1人、あと1人旅のされる中心の方とか、それから2人とか、それからファミリーとか、やっぱりそれによっても全然車両を選ぶ方っていうのは変わってきますよね。
違いますね、うん、1人でしたらね、自分のその周りに使いやすいものを置いて、
はい、
でそれでそこに寝れれば、まあ、ある程度はいいと思うんですけど、であとは例えばあの、うん、体調もね、うん、私なんかこう腰が悪いっていうのがあるので、あのどうしてもこうかがんでるとちょっとだんだんやっぱ痛くなるんですよね、うん、でそうすると、まあ、横になるかちょっとしっかり座るか、うん、っていうそれがまずできるかとか、うん、で当然あの4人家族なんて、まあ、その4人の分の荷物も出るので、はい、例えば普通 あのミニバンとかね、あのステーションワゴンなんかで毎回こうルーフまで荷物を積ん でそれでもあの置く場所が足りないなんてこともあるので、まあ、その辺まで考えて車の車種を選んでいただけたらと思いますけどね。
特にファミリーの方って最初はやはりこう、まあ、やはり小さめのんでいいんじゃない、大丈夫だよって言われてたら、あら意外とうちファミリーだからどんどんいろんなものがいって、特に小さなお子様とかだったらもうちょっと一回りでかい方が良かったなんてありがちですよね。
もうあの間違いなくだんだんだんだん大きいのを皆さん買ってきます、
うん、
である程度行ってお子さんが育つと、今度はあのできるだけあのコンパクトで運転しやすい、うん、でもあの自分 その使うエリアはしっかり確保っていうちょっとところでこだわりが出ますね。
あとは最低限のやはり設備としては、冬は FF ヒーターか、まあ、ヒーター関係ですよね。それから夏はもうやっぱりもうクーラーですね。
今はまあ、その販売店としての意見はもうヒータークーラーこれないと、うん、売れないっす、
うん、
まあ、冷蔵庫はあのその慣れた方であれば別にあのクーラーボックスで、ね、氷入れてもそれはあのうまくやられるので、でもまあ新しく買うっていうとみんなしっかりした冷蔵庫を欲しがるし、電子レンジもねあのよく考えると別にコンビニでも電子レンジ置いてあるわけで、うん、温められるんですけど、やはりその買いだめしたものをやっぱ温めて温かいものを食べたいっていう方はもうまあ、結構電子レンジは後であのつけたいからって言ってご依頼を受けることは多いですよね。
そうするとあれですよね、電源をどれぐらいの容量とかもう一回計算し直さないといけないとか、いろんなことが出てきますよ、ね、
はい、だ当然そのバッテリーをじゃあ大きくする、で大きくする場合はじゃ あの充電を強くする、で強くするっていうと配線をそれなりのものにあの今度あの拡張する、いろいろこの出てきますんで、うん、単純にあのバッテリーを変えただけって言ったりすると充電が遅くなったり、うん、 で、まあ、そこをあの無理にこう早くしようとするとちょっと線があの溶けちゃったりとかことは出ますので、あの、まあ、できたら電気に関してはあの、まあ、専門のとこショップとかでご相談いただいてやった方が、逆にそれをこう、まあ、また楽しみとして自分で研究して、うん、あのやられる方もいるんですけど、で全然いいと思うんですよ、はい、いいと思うんだけど、本当に安全にその許容を見てキャパオーバーぐらいでもいいんですけど、その、うん、余計に、ね、あの太くする分には別にね必要ないので、で、まあ、一般の方よく気づかないのは、あのヒューズっていうのは売ってるものをそのままつければあのあの全て動くと思うんですけど、そのヒューズの接点っていうのは一番溶けるんですよ。
うーん、
特に最近は大電流を使うので、あの直流の大きいヒューズを使うんですけど、やはりメーカー品は、まあ、ほぼ間違いないんですけど、はい、やはりちょっと、まあ、お安いやつ、まあ、あのこう通販サイトとかで売ってるんですけど溶けますね。
でもそういうのが何か旅先で起こったりすると、もう本当に帰れなくなったりとか、いろんなものが動かなくなってしまうっていうようなハプニングにつながるから、やっぱり最初からそういうものは安心安全なものをっておくといいですよ ね、
そこに楽しみが、ね、入っちゃうと、その旅先のそういうののトラブルが自分でやったことであれば逆に楽しみになるので、何とも言えないんですけど、でも火事を起こさないだけはちょっといただければと思いますけどね。はい、
その他にも安心安全で快適、それから運転とか何かチェックするポイントなんかありますでしょうか。
まあ、あの通常例えばキャンピングカーメーカーさんが作るものであれば、その当然まあ車検は通ってそれなりの強度を持って作っているとは思うんですけど、まあ、うちもそうですけど、あの基本は人間が作るので、あの出発前には例えばあのサブバッテリーはちゃんとこうあのターミナルは閉まってるかなとか、そういう基本的なことは、まあ、日頃こう点検いただけると、ね、いいと思うんですけどね、はい、あくまで基本ですね、
はいはい、さあ今後予定している展示会やイベントなどがありましたら教えていただきたいんですが、四国のキャンピングカーショーがあるんですか。
ここね、四国はですね、岡モータスさんが、はい、あのやってましてですね、はい、まあ、この岡さんのところ の、 あの社長とあの同級生で、はい、この前もね、あの、去年北海道行ったりしてるんですけど、うん、まあ、あの唯一その四国ではあのキャンピングカーそのビルダン集まってやる、はい、あの展示会を岡モータスさん の、 その敷地でやっております、
はい、
まあ、4月の19と20日になりますね、
はい
はい、で次にあと神奈川ですね、うん、神奈川のキャンピングカーフェアが4月の26と27、川崎競馬場の中の特設会場ですね、はい、であとは、ここの6月になりますけど、あのほったらかしのキャンプ場であの初めてあのオーナーズキャンプを、はい、あの開催させていただこうかなと思ってます。もうあのすでにだいぶあの予約は入ってきてるんですけど、
はい、
ちょっと、ね、心配なのは、こう一箇所にこう集まれるちょっと場所とかを考えていかなきゃいけないなと思いまして、
うん、
まあ、こう車種ごとにある程度こう分けてい く、 いくのかなとかと思ってるんですけど、はい、結構こう、まあ、一区画ずつのサイトのようなので、まあまあまあ、私も2回ぐらいかな行ったことあるんですけど、はい、こうみんながこう、ね、一箇所に集まってこうワイワイ、まあ、食事会とかするところがどうするかなっていうのは考えてますけどね今ね。
うん、確かに。その他何か予定されてるところはありますでしょうか。
ミニポップフライヤーですね、はい、でこれを今、プロトタイプ2の方を今やってまして、でこれをで、まあ、終わらして、その後やっと量産型に入るんですけどね、
はい、
ちょっと、まあ、プロトタイプの1をやってで2なんですけど、まだまだちょっと、改善点がございまして、はい、でそれを今徹底的にやっております。
へ、
いろいろやはりちょっとね、日本市場でこう販売する場合はトラブルやちょっとね、使いにくいとかっていうのは、まあ、うちの方自分もね、もし例えばそういうのを使ったらもう使いにくいのは嫌だし、
うん、
その辺こう後々のね車検もこう問題なくいけるように、まあ、しっかりやっていきたいので、
うん、
まあ、当たり前のことなんですけどね、
うん、
でそこでちょっと時間をだいぶ割いております。
そして佐藤社長個人としては5月の24日から6月の1日に開催が決まりました日本最大級のツーリングラリー、サンライズサセットツーリングラリー SSTR、 これは今年は
ですね、公式参加は落ちました
今年はダメでしたか。
私ね、本当その始まるよって時間にぴったり、もうもちろんその前から起きて待機して、はい、もう本当にこうスマホ見てやってたんですけど、はい、全然入んないんですよ。
ダメでした
か。でずっとその、まあ、キャンセル待ちっていうのかな、いつもこう人を増やすんですよ最後、
はい、
だそれをこうやって回ってたんですけど、はい、で結局終了ってなって で、もうホテルも全部予約してあるんです
ね。
先に。で、うちの会社で5人で行こうって言って、はい、やって、で、2人は取れたんです。
はい、
で3人ダメ。
はいはい、
だから、3人、私を含め3人はツーリングになりました。で、皆さんのね、参加してる人たちの邪魔をしないように、こそこそと、ね、走ってこようかなと思ってますけどね、
まあ、気持ちは参加者と一緒
そうです。
さあ、重複するかもしれませんが、最後に春の車旅シーズンとなりました。車旅をされる方に向けて、安全で快適なドライブになるためのアドバイスとメッセージをお願いしたいんですが、
こう暖かくなってきまして、うんまあ、夏向けの、まあ、準備とかしてくると思うんですね。で、そういうのの例えばタイヤ交換を、まあ、いつするのかとか、まあ、そういうところはなるべく余裕を持っていただいて、で、ね、先日 もう3月の半ば過ぎてるのに雪が降って、普通だったら考えられないですけど、ちょっとその気候もおかしいので、まあ、安全を期して、ちょっとそのスタッドレスの、ね、履き替えを伸ばすとか、そういうことはしていただいて、で、どんどんこのキャンピングカーはその電気を多く使っていくようになってますので、で、まあ、定期的に、まあ、その電気関係、まあ、そんなね詳しくなかったら、あくまでも閉まってるかな閉まってないかな緩んでないかなとか、そういうレベルでもいいですから、やっていただいて、で、あとその、まあ、よく行くショップとかね、こう点検をなるべくしていただくような形で、安全に使っていただけたらと思っております。
ただやはりキャンピングカーって、この間の本当に突然の雪の時なんかは、もうある意味で言うと、じゃあもう無理せずに帰らないで、今日もう一泊この中でするっていうことも可能ですから、やっぱああいう時強いですよね。
もう無理して走るっていうのは一番ね、危ないですから、はい、とにかく余裕を、やはりね、キャンピングカーは余裕で買うものだから、はい、やっぱりそこで余裕をの時間も過ごしてほしいですね。
はい、
はい、
というわけでございまして、今回も佐藤社長にいろいろお話をお伺いしました。次回は4月の26日の放送となります。佐藤社長、今月もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。